瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
この頃、はい、この前も言ったけど、もう一つ新聞が面白くなくなってきた。
あ、そう。
特別、
へえ。
もう第一面から面白ないね。
あ、そう。
第一面のトップから、なんでこんなのが第一面のトップになるんかなというような、たわいもないニュース。
だからたわいもないからよ
なああ
の毒にも何薬にもならんっていうやつでしょ。要するに、
うん
うん、あの市民としてなんかこう訴える記事でもないっていうことでしょ、
うん、まあそれでいけば記名記事っていうの、
うん、
で私が書きましたよという記事が少なになったね今。
あ、そうなん。
感じひん。
わからん。なんせごめん、新聞真面目に最近読まんもんで。
もうまあ僕のとこいつも言うようにテレビがないから新聞だけが頼りやから ね、うん、とことん読んでるから、
うん
うん、朝昼晩と読んでるから。
熱心なことで、
うん、
すいません、まあ、お知らせを一つ。
はい。
戦争と15の暮らし展下行ということで、これね12回もやってはんねん。私この間回数聞いてねびっくりした。
えらいね、
うん、実行委員会ね、うん、あの中心メンバーの一人を知ってるのでね、ごちゃごちゃ言うてる時に12回もなったって。なったんや、あんたもう大変なんやでって言ってまあまあそこは大変、どこも大変や。
その15言うの言うたげなあかんや。
そうですね、戦争はまあ戦争です、ウォーです、うん、15はあの10の後ろって書きます。だから戦争に行ったのは兵士ですよね、
うん、
で兵士を送り出した残った人々、兵士にならなかった人々のことを15の人々って言います。日本では
おじいちゃんおばあちゃん子供奥
さん
嫁さん、
要するに日本はあの男性が兵士になったので、女性とお年寄りとまだ小さな子供っていうのが一応その三者が15の人々で、この人たちが戦争には確かに武器を持って戦争をするっていうことはなかったけれども、じゃあ自分のお父さんや旦那さんやお兄さんが戦争に行った後の暮らしを支えたのは誰やねんっていう話ですよね。でその人たちが戦争に行かなかったけれども、戦争があった日本の中でどういう暮らしを戦争があったがためにしたのか、させられたのか、それしか選べなかったのかっていう展示会が戦争と15の暮らし展下行、京都市の下行区の中で実行委員会が作られ、下行区の人々が戦争中どんな暮らしをしていたかっていうのがメインのテーマです。だからあの行くとね、まあ、あの住所っていうのはあのちょっと前の旧の住所の表記だったりするので、今のどこら辺っていうのはいろいろ探しながらみんなこともあるんですけれども、その頃の下行の町内会の人たちが使っていたものとか、回覧板の中に書いてあったことだとか、その人たちが回覧板をもとにいろいろとこうやっていったことだとか、そういうことがね、物と資料と、ここね現物資料が本当にたくさんあるんです。
うん、
あのここに住んでた人たちが持っていたものがたくさん出てくるのでね。でもう一つはあの下行はね、五条通りが入ってます。五条通りは前にも言ったことがあるけど、いわゆる建物疎開、強制建物疎開ということで、国家権力で道幅を広げるために引っ越しなさい、出て行きなさいっていう命令が来て引っ越した人たちがたくさんいる。五条通りの南側はもう今でいうところの道の半分ぐらいの人たちが全部立ち退きさせられた、そういう場所なんですけれども、そのもともと住んでた人たちの住宅地図をもう一度作るっていう、五条通り復元地図っていうのを作らはった自己委員会でもあるので、そこへ行くと昔五条通りのどこそこに例えば歯医者さんがありましたとか、ここにどういう病院がありましたとか、ここに銀行がありました、ここにこういうお商売屋さんがありましたっていうのが、もう家の大きさと名前と本当に丁寧に調べて、で今なおそれを地図は完成したのに、そこに住んでた人たちのお話を聞いて体験を記録するっていう運動もしてはるんですよ。だからうちの隣は歯医者さんでしたみたいな話をする人がいたら、その歯医者さんどういう歯医者さんでしたかって言って聞く。でその歯医者さんが出てきはったら、いやおたくさんいつ頃までここに家はったんですか、いつ頃からここに住んではるんですかみたいな話から、 もう本当に下行の歴史起こしみたいなことやってはるのでね、あの地元の人にとっては本当に懐かしい話と、こう初めて聞いた、今新しく住んでる人にとっては初めて聞いたっていう話もいっぱい出てくるんですけれども、こういう戦争と15の暮らし点下行っていうのが第12回です。6月の29日の土曜日10時から5時と、30日の日曜日10時から午後3時まで、人町交流館の1階展示コーナーというところでやります。で、あの入館は無料です。で、あのもしこういうものに行くのにどこだどう何かお問い合わせとかがありましたら、携帯番号です。080-3137-5633、古沢さんという方です。080-3137-5633、こちらの方にお問い合わせください。あので予約とか何もなしで行って、ポンと行ったら、あの展示は見れます。で、彼らは、その下行に住んでた人たちの地域の歴史起こしみたいなことも合わせてやっているので、その地域にあった戦争中のいろんな歴史、で、建物疎開のその地図もそうですし、あの辺はあの五条通りなんですけれども、いわゆる松原に祇園祭りがあった時代もあったので、祇園祭りの写真であるとかね、あと下行の小学校には日米親善大使の人形さんが来た学校もたくさんあるので、青い目の人形の話とかね、そういういろんなの戦争時代にあった、そのたった15年間の戦争の間にどんな暮らしが下行にはあったのかっていうことのお話を聞く会と展示と両方やってはりますので、ぜひ行ってみてください。あの別に下行じゃなくても懐かしい地名と懐かしい地図が出てきます。ということで、戦争と15の暮らし点下行でした。6月の29日土曜日10時から5時までと、30日の日曜日10時から午後3時まで、人町交流館の1階展示コーナーでやっています。どうぞご参加ください。でね、今年もやってきました、平和のための京都の戦争展ということで、7月の6日にはプレ企画ということで、またあのお知らせすると思いますけれども、戦争展が今年は7月29日から8月4日の1週間と1日あります。で、会場は立命館大学の国際平和ミュージアム中野記念ホールということになっていますけれども、その会場に来ると立命館大学の国際平和ミュージアムもタダで入れるというお得な1週間なんです。ですから普段ミュージアムは大人の方400円かかりますが、戦争展もタダで見れて、近いのミュージアム常設展示って言うてる、普段だったら400円かかるものもタダで見れるという、あの二重に今年は美味しいことが企画されてますので、ぜひぜひミュージアムちょっと遠いなって、あでもお金いるんだなあそこはみたいなことを思ってる人にはきっかけとしてはいいかと思います。あの小中学生の皆さんだったら夏休みの自由課題とかね、あのいわゆるレポート、夏休みレポートのあのネタ探しっていうことでも、あのミュージアムと戦争展の展示を使っていただけたら嬉しいなと思いながら、今企画展示を一生懸命頑張ってます。で、私が関わってるところでいくと、直接平和には関係ないかもしれないですけれども、子ども工作教室っていうのをやります。手作りおもちゃ、あの木工細工が得意な人が平和友の会のボランティアガイドの中にやるんです。彼がいわゆる木材のリサイクルなんです。そうめんの箱であるとか、あとあのかまぼこ板、あれを使っておもちゃを作る。動きます、ちゃんと車がついてるので、紐引っ張ったらトコトコトコと動くひよこさんであるとか、車のおもちゃですとか、あのコマとかね、そういうものを作って、それもあの子どもたちの夏休み自由課題の工作にの作品にしてもらったらいいなっていうことで作るんですけども、あの一から木を削ったりっていうことはちょっと時間的なこととか道具の準備とかが大変なので、キットになってます。三角のパーツとか丸のパーツとか長い棒のこう切ったやつとか入ってて、それをこう差し込んでボンドで留める、色を塗るっていうところをみんなでやりましょうというのが手作りおもちゃの工作教室なんです。で、あのこういうことができるのもはっきり言ったら、まあ平和だからできるっていうのも言えるんですけれども、これを7月の30日の朝11時からと午後の1時15分からと2回 同じ日に午前も午後もやります。どちらでも結構です。ちょっと参加費は無料なのでお金はいらないですけれども、子どもさんだけで来るっていうのはやっぱりできれば大人の方一緒に連れてきていただいて、誰か一人連れてきたら子ども何人連れてきても大丈夫なんで、皆さん自分の年齢に合わせたものを作ってお持ち帰りいただいて、夏休みの宿題の一つにしていただけると嬉しいなと。でついでに戦争展の展示と誓いの中の、誓いのミュージアムの展示と合わせて見ていっていただけるともっと嬉しいなと思います。やっぱり子どもたちを連れてお父さんやお母さんが来るっていうことはあまり今までもたくさんはないので、そういうことのきっかけの一つになればいいな。子どもたちは宿題が一つできる、お父さんとお母さんは子どもたちに戦争のことと平和のことについてちょっとお勉強ができるっていう機会にしていただけたら本当に嬉しく思います。ということで、子ども向けピーススクールの企画として7月30日の11時からと午後の1時15分からだいたい30分40分ぐらいあったら1個作れるようなおもちゃになってますので、ぜひ来てください。で、小学生ぐらいの人たちが一番作りやすいかなとは思うんですけれど、別に幼稚園の子でも中学生でも構いません。幼稚園ぐらいの子だとちょっとお父さんお母さんがお手伝いするときれいにできるかなみたいなレベルのものにはなると思うので、ぜひぜひ来て、やっぱり夏休みの一日平和について考える、日本は戦争していないけどじゃあ戦争さえなければ平和なのかっていうのがミュージアムの2階の展示のコンセプトです。戦争がなければ平和でしょうかっていうことをやっぱり考える一日にしていただけたら嬉しいと思います。あともう一つ、ステージ企画なんですけれども、いつも731舞台のことをテーマにした悪魔の宝飾の合唱団があります。いつもは日曜日なんですけれども、今年はね日曜日に高橋智恵さんのフォークフェスタっていうのも企画しましたので、日が変わりました。8月3日の土曜日12時から12時45分悪魔で平和な合唱団京都歌声協議会混声合唱組曲悪魔の宝飾ということで、731舞台をテーマにして子どもたちのに戦争を考えるきっかけにもなったらいいなと。で、中国で一体何をしたのか、どんなことが行われたのか、それによって中国の人々もしくは731舞台に関わった人たち一体どんな思いで暮らしていたのかということを歌詞にしてありますのでね、皆さんにもこういうことを考えるきっかけになればいいなと思います。あと展示でいけばね、被爆者の体験を聞いて絵を描くっていう高校生たちの活動の展示もします。去年第1弾やったので今年は第2弾違う絵をまた飾りますので、ぜひぜひ皆さん7月29日から8月4日9時半から4時半です。立命館大学国際平和ミュージアムで行われます第39回平和のための京都の戦争展、ご予定いただいて来ていただけると実行委員の一人としては非常に嬉しいです。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。